そう達観していこうとすると、うをやればうに没してしまうの。目の前にあるものを食うだ食うだと、うをやろうとすると、そこにますますうに没していくのだ。森羅万象目前のものを食うだと考えていくよりは、外に向いておる意識を内側に向けさえすれば、みんな空になる。そのまま空になる。意識を外に向けて空だ空だと観念を凝らすよりも、外に向いておる意識を内側に向けさえすれば、そのまま空になるのである。衆も変生すれば全空に焼却するな。意識が外に向かって、外の一切の有を空だ空だと観念していくことが全空だ。そういう観念よりは、意識を内側に向けさえすれば、すべてを意識しないのだから、その方が勝っておるじゃないか。その方が早いじゃないか。全空の天辺は皆冒険による。外の世界にある森羅万象がそのまま空だと見ている。その森羅万象が天辺として動いていくのは皆冒険によるだ。皆冒険。うと言うても冒険、空と言うても冒険。外の世界に向かってお互いの意識が動いていくならば、それはすべて冒険である。その外に向いておる意識を内側に向けさえすれば、そこに真というものがあるのだ。真を求むることを用いざれ、ただすべからく剣をやむべし。外の世界に真などはありゃせ。すべては動いていくのである。その外の世界の真というものをつかんでいくのは、お互いの主観でなければ、直感でなければ。外の世界に真を求めようなぞと言うたら、すべてそれは冒険である。真と言うても猛で、写真の真もそう。写真の真を写す。外の世界に真などありゃせ。刻々と動いていくのです。写真の真はシャッターを切った刹那の真でなければ、それ以上に真はない。シャッター切ったその刹那の真である。そのシャッターを切っていくものはこちらの主観である。その時その時真をつかんでいく、そのものはお互いの主観でなければ。外の世界に真などありゃせ。真を求むることを用いざれば、ただすべからく剣をやむべしだ。そこに対立的な相対的な剣を持った。真に対する無、無に対する無、そういう対立的な見解を持ったら、そこに真を売ることはできんのだ。ただすべからく剣をやむべし。レンズのごとく、写真機のレンズのごとく透明にならなければ、それが剣をやめる方。絶対無にならなければ。外の世界に真を求むるよりは、自分の内側に向かって無になるから。対立的な意識を捨てることが、それが真でなければ。 二軒二重せず慎んで追陣することなかれ、わずかに是非あれば憤念として衆を死す。二軒であり、すべてが二軒である。憎いとかわい、うとむと、生きると死ぬと、善と悪と、迷いと悟りと、煩悩と菩提と、真と妄と、すべては二軒である。その対立的な二軒に従せずして、対立的な世界にとどまらずして、慎んで追陣することなかれ、どこに真があるであろうなどと真を求めたら、それがもう妄である。慎んで追陣することなかれ、どこに悟りがあろうなどと求めたら、それが悟り、迷いである。どこに煩悩がある、菩提があろうなどと菩提を求めたら、それが煩悩である。二軒二重せず慎んで追陣することなかれ、わずかに是非あれば憤念として心を失すら、心の中にちょろっとでも対立的な意識があるならば、いいだろうか悪いだろうか、ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないという第二念が、二軒が少しでもあるなら、ちょろっとでもその対立的な意識が生ずるならば、憤念として心を失する。たちまち仏性を失ってしまう、たちまち指導を失ってしまう。ちょっと妄想が起こるというと、それがますます広がって、蜂の巣をつついたようなことになって、どうにも手のつかんことになってしまう。わずかに是非やれば憤念として心を失す。二は一によってあり、一もまた守ることなかれ。その二軒というものは、その対立的な意識というものは、本来あるのではない。それは盲見である、こちらの心の迷いである。二は実在では、あるのは指導の一つがあるだけで、一心があるだけで、お互いの一心が迷えば二となり、悟れば一となるのである。二は一によってあり、お互いの一心が迷うて二軒を生ずるのである。二軒そのものが実在するわけでは、この世の中に絶対の善だの絶対の悪なぞというものはあるわけはない。絶対に憎いものの絶対に可愛いものなぞとあるはずはない。いいというのも悪いというのも、可愛いというのも憎いというのも、我が一心によって生じたものである。対立的な二軒は実在ではない。盲見で、こけである。こう一つ徹しなければならん。その二があると思うか、二が実在だと思うから、ますます迷うのである。二は一によってあり、あるのは一であるというて、その一に、一にこだわったら、それも迷いである。二は一によってあり、一もまた守る方はなかった。一がそのまま二でなければ、一がそのまま二でなければ、 しゃべることがしゃべらんことで、動くことが動かんことで、二は一によってあり、一もまた守ることだから、一がそのまま二であり、二がそのまま一である。そこに国の明道というものがある。そこに指導敵ことなしというところがある。その一心が生ぜざれば万宝に咎なし、一心生ぜざれば万宝に咎なし。その一心に、その一心に二が生ぜざれば、その一心に二念が生ぜざれば、万宝に咎なし、万宝に咎なし。対立的な意識が生じないならば、万宝に咎なし、信者万象ことごと、信者万象ことごとくそのまま指導で、日は長々東寄りで、月はやや西に沈むだ。花はくれない、柳は緑、スズメはチューチュー、カラスはカーカー、山は高きがまま、水は流るるまま、そのまま指導の現れでなければ、一心生ぜざれば万宝に咎なし。弱滅厳然するゆえに登場、すなわち蓮華国好み、すなわち仏。弱滅厳然というところが一心生ぜざればというところ、真に心が無になるならば、真に無になりきるならば、真羅万象ことごとく無でないものは、尊く下達しないものは、登場すなわち蓮華国好み、すなわち仏なり。この世界がこのままお浄土、お互いがこのまま仏である。柳はそむ観音微妙の姿、松は吹く説法土生の声だ。峰の色、谷の響きも皆ながら、我が釈迦牟尼の声と姿。一心生ぜざれば万宝に咎なし。対立的な意識が生じないならば、二見を生じないならば、この世界がこのままお浄土で、日々これ口実で、そう思って一つ無事三昧になって、一心生ぜざればというところで、一つ皆正月を迎えてもらわんたようで、日々これ口実でなければ、いよいよ年末になって、餅つきやら大掃除やら皆バタバタして、また正月が、うかうかしておるというと、たちまち済んでしまうか。一つ油断ないように、二は一によってあり、一もまた守ることなかり、一心生ぜざれば万宝に咎なし。それぞれ一つ油断なく、法案三昧、道中の工夫を一つしてもらいます。道の中に死がある、死の中に道がある。道中の工夫は常中に勝ること百千万億倍だと。 院伝授も言われてあるわ。一つ道中に、道中の工夫を一つ皆、はあ、やってもらおうて、一心を失わんや、指導を失わんや、それぞれ却下証拠してくらだ。年末を送って正月を迎えてもらいますよ。印象でなれば万宝に戸がなして、まさに、その通りでなければいいとか悪いとか好きだとか嫌いだとか損だとか得だとか綺麗だとか汚いとかいろいろと分別をするのである。それは皆自分の一心が動くからである。一心が分別するからである。信仰無事三昧になって一年の年も生じない、そういう心境に徹するならば、神羅万象ことごとく無事で、無事でないものは何にもない。ことごとく真如北海である、ことごとく仏である。一心生ぜざれば万宝にとがなし、分別を捨て経験と知識を捨て、純粋な意識、純粋な人間性に立ち返るならば、何を見ても平等で、平等承知で、花くれないにあらず柳緑にあらず、山高からず川低からず、男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、戸がなしというと何か欠点がないということのようだが、欠点もなければ功徳もない、すべての対立を超えておるということ。今日の世の中、皆対立の世界に落ち込んで、対立のために悩んでおるのである。それは分別があるからで、心の中に贈愛があるからで、賢弱があるから、賢弱さえなければ贈愛なければ一心が生じなければ万宝に戸がなし、みんな平等だ。 何もかも平等。写真機のレンズが何もかも平等に映すよ、平等に受け入れるよ。一心生ぜざれば万宝にとがかし、神は良き者にも悪しき者にも同じく雨を降らせたもうだ。皆の本願には老少全幕の人を選ばれず、何もかも平等。そういう心境が一つ、わからなければ指導はわからない。青少年の補導をするというような人たち、不良化したという青少年を預かりながら、こいつは悪いやつだ、悪いやつだがわしがよくしてやる、そんな観念で青少年預かったらよくなるはずはない。どんな不良化した少年でも、しかしも相手の欠点を認めず、相手の咎を認めず、大きな心で抱擁してやらなければ青少年が決して良くなるはずだ。相手が分別があるがためにだんだんと悪くなっていくのだ。こちらが分別を持ってそれを治そうとしたって治るはず。分別のない心に触れた時に初めて彼らが本心に立ち返るのだ。全幕を超えたような愛情に触れた時に初めて相手が人間性に立ち返る。こちらが純粋な人間性を持っていくから相手が純粋な人間性を自覚してくるのである。一心生ぜざれば万宝にとがなし、信仰無事に徹するなら、信仰純粋な人間性に徹するならば、この世の中に仏でないものは何もない。何を見ても手を合わせて拝んでいけるものばかりである。そういう心境が一つ開けなければ、とがなければ法なし、生ぜざれば真ならず。とががない、万宝に咎がない、神羅万象にそこに対立的な意識がない、対立的な差別がないということになれば、神羅万象あってもないと同じことだ。花くれないならず、柳緑ならずとわかるならば、花がすなわち柳で、柳がそのまま花でなければ、山高からず水長からずとわかるならば、山が水で水が山でなければ、六甲山が高取山で、高取山が六甲山に置き換えるぐらい何でもないことじゃ。とがなければ法なし、神羅万象がすべて、すべてそこに批判すべき、すべてそのものそのものの特殊性というものを認めないならば、ものはないと同じこと。とがなければ法なし、本来無一物。生ぜざれば真ならず、賢弱を生じ、贈愛を生じていくから心があるというのだが、 一心が生ぜなければ一心もないと同じこと。本来無一物だ。物もなければ心もない。しかも王宮小獣二小合心、どこにも従せずして、その時その時の心を生じていかなき、生じなければないと同じこと。生じなければ万法に咎がないから万法もないこと。我もなければ天地もないと。絶対無て。そういうところを一つ一応味わってこなければ、我もなければ天地もない。神は三十三天の頂からしもは奈落のどん底までぶち抜いて、無でなければ。しかも一もまた守ることなかれ、その絶対の一というところに尻を据えておってもいいか。脳は今日に従ってで飯、今日は脳を大手チンス。脳は今日に従って飯、今日は脳を大手チンス。座禅の心境はそういうものでなければ、主観は客観に従って飯してくる。目が脳で、色が今日だ。見られる色が今日で、見る目が脳で。ところが、日が暮れてくれば、辺りが暗くなれば、目も働かなくなってくる。脳は今日に従って滅する。深い海の底の魚は目がないということ。光の届かん海の底の魚には目が必要でなくな、見るものがない、見られるものがないから。見られるものがなくなれば、見る目がおのずから滅してくる。今日は脳を大手鎮する。見る目が働かなければ、見られる世界はおのずからなくなってくる。目の見えない人には世界はまた 見られる世界もないわけで。まあ座禅は根性の一種というものが一日の中で一番大事な時間だと言われる。根性がなって開反までの一種だ。だんだんと辺りが暗くなって、道内がシーンとして、物の音一つせ、辺りが暗くて見るものもない。そういう時が脳は今日に従って滅してくるな。大事な時だ。辺りが静かになるほど、お互いの心も静かになってくる。お互いの心が静かになるほど、辺りが静かになってくる。そうして初めて三昧に入ることができる。三昧に入るから一心生ぜずで、一心が生じないから万法に咎がなし。そういう一つ座禅の境涯を一応味わっておかれ。脳は今日に従って飯、今日は脳を大手ちむす。その反面を言うならば、今日は脳によって今日たり、脳は今日によって脳たり。客観の世界は主観があるから、客観の世界がありうるなる。見る目があるから見られる世界がある。 聞く耳があるから聞かれる音の世界があるなと。こちらの主観を取ってのけてどこにも今日はない。目を取ってのけてどこにも色はない。耳を取ってのけたらどこにも音はない。今日は脳によって今日たり。主観を無視して客観の世界はありえない。脳は今日によって脳たり。客観の世界がなくして主観もありえない。主観もありえない。見られる世界がなかったら見る目もないはず。聞かれる世界がなかったら聞く耳もないはず。耳が働くのは聞かれる音があるから。目が働くのは見られる色があるから。主観と客観とは決して別物でないというのか。離れ離れのものでないというのか。そこに検証の妙味というものがなければ、お釈迦様が明けの明星を見てお悟りをお開きになって、明星、見られた明星と見るお釈迦様の意識と全く一つになって、そこに星が光っておる。絶対無の世界に座り込んでおられたお釈迦様、その絶対無から出られないということが修行の一つの悩みで、無の世界から抜けられない。無に縛られちゃう。歩いても無、立っても無、寝ても無、無から離れられないのが座禅の悩みである。その無が爆発して、その無が破れて、何にもないところから純粋な意識が出てきた。星を見ると同時に意識が働いて、星と意識とは別物でない。星と意識が一つになって光っている。俺が光った。俺が光った。お釈迦様そう見られたと。俺が光った。白隠禅師は夜明けの鐘の音を聞いて、絶対無になって、絶対無の世界に入っておる意識が、どこかで夜明けの鐘がゴーンとなってくる音を聞いて、純粋な意識がそこに復活してきて、ああなった、俺がなった、俺がなった。星が我であり、鐘の音が我であり、山が我であり、川が我であり、花が我であり、鳥が我であり、今日は脳によって今日たり。我が主観を離れて客観には一物もない。客観の世界のすべては我である。そう一つ徹底していかなければ、理屈じゃない、直感で。脳は今日によって脳たり。その神羅万象の今日によって、初めてそこに主観というものが働き出してきたのである。脳は今日によって脳たり。客観の世界を離れて主観はない。世界を離れて自分というものはない。 世界がそのまま自分であり、自分がそのまま世界である。この脳と胸、主観と客観の入り組みは、この二つの関わりを知ろうと思うならば、冗談を知らんと欲せば、冗談を知らんと欲せば、主観は客観によって滅し、客観は主観によって滅す、客観は主観によって生じ、主観は客観によって生ずる、生ずるのも滅するのも主観と客観とは離れることのできんものである。この両断の関係を、この両断の関係をはっきりしようと思うならば、元これ一空、元これ一空、本来は主観も客観もないところ、一心生ぜざれば万法にとがなし、元これ一空、無自の根源、宇宙の根源、真如北海で、人大事万里一条の鉄、無自三昧、その一空のところを一つ味わってこなければならんである。一空がそのまま冗談に働いてくるので、冗談がそのまま一空でなければ、一空は量に同じだ。その一空が、一空が主観となり客観となってくるので、我となり天地となってくるので、が一応その一空というところをしっかり手に入れておかねば、無自の根源を一つ徹しておかない、元これ一空だ、天地もなければ我もない、天地と我と一枚の無である。一空は量に同じだ。その天地もない我もない、その一空がたちまち主観があり客観がある世界に展開してくるのである。一空は量に同じ、等しく万象を含むだ。その一空が主観と客観の世界に分かれ、そこに真羅万象ことごとくが羅列して出てくるのだ。一空が即万象で、万象が即一空である。一空は量に同じ、等しく万象を含む、その万法に咎がないから等しくて、すべて平等で、一切神羅万象ことごとく平等にこの一空の中に含まれなければな。清楚を見ざれば、伊豆君ぞ返答あらんや。清楚とここには使ってあるが、贈愛も同じ方で、信と妄も同じ方で、是と非も同じ方で、すべての対立で、有と無も同じ方で、動と死、動くととどまるも同じ方で、主と者、取ると捨てるも同じ方で、すべて対立的な言葉がいちいち違った字で使われておるところに、 三祖大師が実に優れた学者であることがわかる。対立的な言葉をいちいち違った字で表現される。清楚である、詳しいと荒々しい、美しいと醜い、立派なものと粗末なものと、そういう対立を見なければ、対立を見なければ、一心生ぜざれば、対立を見んということが一心生ぜざれば、いずくんぞ返答あらんや、変は偏り、党も偏るなど、いずくんぞ返答あらんや。お互いの心の中に偏った分別を生ずるようなことはないであら。お互いの心の中に分別があるから偏ってくるなど、贈愛を生ずるなど、賢弱を生ずるなど、分別がなければそこに賢弱が生じないから、おのずからしい道を敵ことなしということになる。またこれ一空一空は両に同じ等しく万象を含む。清楚を見ざれば、いずくんぞ返答あらんや。対立的な分別を生じないならば、お互いの心が偏ることはないはずで、偏らなければそのままが指導で、態度を体豊かにしていなくなんなしだ。態度は指導だ。態度を体豊かにしていなくなんなし、その偏るところのない、何者にもこだわらない、何者にもとらわれない、水の流れるがごとく自由な指導が手に入るならば、態度が手に入るならば、態度調安に通るだ。いなくなんなしだ。指導敵ことなしということさえもいらんというか、意もなく何もない、意と何がすでに対立である、分別である。指導体豊かにしていなくなんなしだ。東海道新幹線を超特急光が走るようなもので、実に快適にわずか3時間ほどで東京まで飛んでしまう、難なくいなし、そういう心の中に、心の中に指導のレールがわかるならば、指導の無形のレールがわかるならば、そこを走るのはいなくなんなし。人間性の純粋なものがわかるならば、思うがままに振る舞い、そこに何ら偏るものがないならば、思うがままに振る舞って大道長安に通る。平常心これど、そういう自由な心境が分かって初めて大道が手に入ったというもの。体豊かにして、鏡が何でも映すように、娘たちがハンドバッグに入れておる小さな鏡の中に何でも入る。体豊か、富士山も入れば太平洋も入る、太陽も月も入る、星も入る、何でも入る。 鏡の中が無だからで、鏡の中は一心小説だからで、鏡は富士山を見て大きなものですなとは言わん、道端のすみれの花を見てこのぐらい小さなものなら楽ですとは言わん、鏡は一心小説だけ、万宝に戸がなし、富士山が大きくもなければ道端の石ころが小さくもない、太平洋が広くもなければ茶碗の水が少なくもない、すべてを映して余りあるほど広豊かなものが鏡でなければ、シードが手に入ったならば一心小説という元これ一空という世界が手に入ったならば、態度を態豊かにしていなくなんなしだ、そういう境界が開けなければ、災難の時は災難に応がよろしくそうろ、やむ時はやむがよろしくそうろ、死ぬる時は死ぬるがよろしくそうろ、大豊かだ。正見はこぎすうたた急なればうたた遅し、ところが正見はこぎすだ、正見は分別だ、賢者、ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないというのが正見、ああ言うたら公案が通るじゃろうか、こう言うたら和尚を許すじゃろうか、そういうのが正見だ、頭で考えてまで、そういう考えを捨てるのが善じゃねえ、一心小説という境地を味わうのが座禅なのに、一生懸命で頭で考える、算数でも考えるよ、公案の言葉を分析したい、言葉を直訳してみたい、証券は小技する、小技というのは狐というものは非常に疑い深いものだという、道を横切るのにもまっすぐには横切らん、ずっと様子を伺って右左をよく見て、敵がおらんと見るとさっと通るのが狐、巣箱に氷が張った時に巣箱の上を渡るのに、狐はじっと氷に耳をつけ、氷の下に水の音がするかせんか、水の音が少しでも聞こえておったら危ない、それほど用心深いということであるが、証券は小技術だ、みんな分別の中に落ちて公案を頭で考えてくる、それはまだ無地が分かっておらん、態度が手に入っておらん、うたた急なればうたたを押す、何でも早く通らんなら、何でも一つ上手いこと言わんならんと考えれば考えるほど公案は通らん、うたた急なればうたた遅しだ、だから一つ何でも一つ進化進化しにきって、一心小説あれば万宝に戸がなし、一念の念も生じなければ見るもの聞くものことごとく無地だ、何を見ても無地だ、そこまで一度徹してこんと言うた、あと公案が許されても後から出てくる公案に一つ一つつまずかんな、結局遅くない、所感が本当に検証をする、後の公案さらさらといけるのだけ、所感が本当の検証でなくしてまぐれあたりで通ったようなことではもう行き当たりばったり もう一足一足苦労せんな。結局遅いの。急がば回れだ。3年かかってもいいか、5年かかってもいいか、所管を本当の検証をしてくる。元これ一空というところを真骨一つ味わってくる。やがて非常な損をせんならんことに、急がば回れだ。誇示をしてはいかい。頭で公安をさばいちゃいかい。ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと考えた賢者では役に立たん。証券は小ぎすうたた急なればうたたおしだ。大道は大豊かにしていなくなんなした。そういう一つ大道を一つ手に入れてこんというだ。まあ正月も済んだことであった。あと半月であった。一つこの半月を無駄にせんように一つ骨を折ってもらいます。はい。これを修すればどうしして必ずジャロにいる。これを放てば自念なりタイに居住なし。これは帯同である、指導である。たとえ帯同であっても指導であっても、その帯同に執着するなら、囚われるなら、同志して必ずジャロにいる。同志するというのは適度を失うということで、いわゆるあるべきようを失うということで、不自然になるから必ずジャロにいる。かえってそれが間違った道に入る方になる。いわゆる法権仏権があってもいけないという。これを修すればどうしして必ずジャロにいる。これを放てば自念なり体に居住なし。その態度指導にとらわれることが、その仏権法権さえも離れていくならば、そこに指導態度が自念に現れてくる。いわゆる自念法義である。自念でなければいい。どんな立派な真理でも、これでなければなら、この法でなければ救われ、そう執着をしたらジャロに入るはず。法華経でなければ救われ、他の経典は皆方便で、出世の本懐、釈尊出世の本懐は法華経である。法華経でなければ ことごとく嘘のように執着するならば、必ずジャロにいる釈仏なぞということを言わんならんことになっている。真言亡国全天魔というようなことを言わんならんことになった。もうそのことが法華経でないはずで、法華経の真理ではないはず。善でなければ救われ、善こそ釈尊の純粋な仏法を伝えておるもので、善でなければ、そうとらわれたら、もう そのことがじゃろで、個人もこの善の字を言うも満面の残酷、この仏の字を説くも打で大水、善ということを口にするさえ恥ずかしいじゃない。仏というような言葉を使うだけも汚らわしいじゃないか。本来大道には名前がないはずである。仏法という名前もなければ、禅という名前もなければ、ありのままの自然のままの大道が四道である。これを放てば自念なりだ、これを放てば自念なり、仏権法権を捨ててありのままであること、自然のままであることが四道そのものでなければ、自然であれば体に居住なし、体に居住なし。これは六祖大師が後に示されておる通りで、我が衆は無念をもって体となし、無念をもって衆となし、無想をもって体となし、無有をもって元となし。我が衆は自然である、我が衆が自然であるというのは無念であることで、無念でなければ。無念とは念において念なきなり。無念ということは見ざる聞かざる言わざる思わざる、無神経になることじゃない。念を起こしながら、念を起こしながら念にとらわれんということが無念ということです。無想とは想において想を離るるなり、姿がないということはその時その時の姿を表して、どこにもとらわれんということです。無有とは本来有するところなきなり、お互いの心がどこにも停滞しない、どこにも住しない、水の流れるがごとくさらさらと、岸にもとらわれず、そこにもとらわれず、岩があっても岩にとらわれず、何者にもとらわれず、水の流れるがごとくに住するところの流れていくのが我が衆でなければなる。岩もあり木の根もあれど、さらさらと、たださらさらと水は流る。四道に本体なぞというものが本来あるはずはない。無想を体とするな。 無念を衆とするのである。無住をもととするのであるから、四道がとどまるところはどこにもないというて、自然のままにおって四道を離れることもない。体に居住なし、無念であり無相であって、自念法にであるならば、どこにもとどまることもなければ四道を離れることもない。淡々として水のごとくに流れている、自念法、そこに四道がなければ、行かんと要すれば行き、座せんと要すれば座す、上来たれば半を喫し、今時来たれば眠る、体に居住なし、性に任すればどうにかない、性用として脳を絶す、その四道とは、四道とは人々の自性を言われるものである、仏性を言われるものである。人々の自性のままに、天性のままに、そこに賢弱をせず、贈愛をせず、分別をせず、天真爛漫、自性のままに生きていくならば、そのままが道である、そのままが道に可能なである。目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失釈し、足にあっては運搬し、三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならず、人材がやかましく言われるとおり、自念法に、このままでお釈迦様とちょっとも違わんじゃないか、どこが違うか、人材の目から見たならば、みんなもお釈迦様も同じことで、お釈迦様が見られても花はくれない柳は緑、我々が見ても花はくれない柳は緑、お釈迦様が聞かれてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、生まれたままだ、勉強したからというて、学問をしたからというて、スズメがカーカーにはならん、座禅をしたからというて、カラスがチューチューにはならん、生まれたまま、生まれたままであるならば、生まれたままの心が性である。立身弁に生まれたという字が書いて、生まれたままの心に任するならば、それが四道で、そのままが四道で、ただそこに凡夫は執着があるから、どう失するので、とらわれるから、見たものにとらわれ、聞いたものにとらわれるから、どうを失うのであって、何者にもとらわれず、水のごとくに無住であるな、どこにも住せずに流れていくならば、生まれたままが四道でなければ、性に任すればどうにかない、性用として脳を接す、絶す、性用でゆったりとして、何者にもとらわれず、束縛されず、自由にありのままに、ありのままに振る舞いながら、そこに悩みを絶する、悩みを絶す、悩みというのは、何か心の中に矛盾があるから悩むのである。ああだろうか、こうだろうか、 ああしたらよかろうか、こうしたらよかろうか、ああなりたい、こうなりたいと矛盾があるから悩むのだ。その矛盾がないならば、逍遥としてのおです。ゆったりと、ゆったりと。自然のままに、日は長々東に入れ、月はやや西に沈むだ。ありのままの、自然のままの日暮らしをしていくならば、そこに悩みだの苦しみだのというものはないはずだよ。念を隠れば真に背き、懇親して不幸なり。その逍遥として脳を絶することができないのは、念を隠るからで。美しいものを見れば美しいなと念がとらわれ、うまいものを食べればうまいな、もう一度食べたいなと念をかける。見るもの聞くものに念をかけ、そこに意識が停滞して動かないから間違ってくるのである。念を隠れば真に背く。流れる水は腐らん。流れておりさえすれば腐らん。美濃の方へ行くと、井戸がなくて川の水で何でもしていくところが、川の水で洗濯もすれば、洗い物もすれば、風呂水も汲めば、お茶を沸かす水も川の水を汲む。神の方で洗濯をしとるのに、下の方ではそれをお茶の水に汲む。汚いじゃないかという気がするが、土地の人に聞くと、水というものは三尺流れりゃあとは済むものだ。汚かない。三尺流れれば汚れた水でも済む。流れるから。流れなかったら、流れなかったらどんな水でも腐ってしまう。流れる水は腐ら、流れる水は凍ら、水車の水は流れておるから凍ら。念が何かに滞るから腐ってしまうな。同じこと、明けてもくれても同じことを考えて、悩んでおるからノイローゼになってしまう。わずかな小さなことに気が取られて、明けてもくれてもそれを考えておるから神経衰弱になっちまう。念を隠れば真に背く。いいことも悪いことも、腹の立つことも悲しいこともさっさと水に流して、流れるがままに任しておれば、逍遥として脳を絶する。念を隠れば真に背き、懇親して不幸なり。懇親ということは、仏教の方でいう一つの煩悩で、同じところに心が動かずに沈んでいくことが懇親。その反対は散乱で、心がウキウキとして迷うのも煩悩なら、心が一つことを考えて沈んでしまうのも煩悩。何かに念をつなげば、どうしても懇親してしまう。そのことに思いふけってしまう。それが不幸である。良くない。念を隠れば真に背く、懇親して不幸なり。一つことをずっと考えて、 思い悩めばどうしても神経衰弱にならざるを得ん。そういうのがよくある。じっと何かしら見つめて考える。人の言うことも聞かん、仕事もせん、じっと座ったまま考える。懇陳、懇陳して不幸で、それではいかにも心が落ち着いておるようだが、落ち着いておるのじゃない。それが一つの悩みである。悩み苦しんでおる。不幸なれば心を論ず、なんぞ素心を持ちいんだ。そう懇陳してしまえば、そこで心を浪するのです。神経を使ってしまう、神経をくたぶらっかしてしまうのである。なんぞ素心を持ちいんだ。素心はまた対立で、贈愛という手も、取捨という手も、有無という手も、難易という手も、清楚という手も、能強という手も、すべて対立だ。その対立がいかんということを繰り返されるのに、いちいち言葉を、違った言葉を使われるところに、この三祖の新人名の妙というものが、同じ言葉は使わん。なんぞ素心を持ち、指導に親しいとか、指導に疎いとか、あるいは感情的に、自分に親しい人だと、親しくない人だと、憎い人だとか、かわいい人だとか、そういうことに神経を浪するのである。そういうことに神経を浪してはいかん。言葉を変えれば、贈愛を持ってはいかんというか、不幸なれば心を浪す、なんぞ素心を持ちん。対立的な分別に落ち込んではならんというか、一条によもむかんと欲せば六人を憎むことなかる。一条は法華経の中にある唯有一条法無二役無三で、法華経の法弁本の中か、比喩本の中にある話で、固く無常の話で、長者がふっと気がつくと我が家に火が回ってやる、煙が出てやる、古い旧家で母屋もあれば離れもあれば、隠居部屋もあれば子供部屋もある、米蔵もあれば、道具を入れる蔵もあれば、宝を入れる蔵もある、象の小屋もあれば、馬の小屋もある、牛小屋もある、大変な大きな屋敷。ふと気がつくと屋敷の隅から火が出、火事だ、大変だ。何を出そうかと考えたが、まず子供を出さにゃいかん。子供部屋へ行って、子供たちに火事だぞ、外へ出よと言うても、子供たちは火事が何だか知らん、おもちゃを持ってみんな遊んで、一人や二人なら抱いて出せるが、大勢の子供だ、大家族主義、とても出せることじゃ。そこで長者が、みんな外へ出て遊べ、外には面白い車があるぞ、鹿の引く車、牛の引く車、羊の引く車、面白い車があるから外へ出よう。車と聞くと子供たちがみんな外へ出た。 子供というものは車の好きなものだ、乗り物の好きなものだ。この頃もどっか子供が来たから、坊や大きくなったら何になるんじゃって言ったら、超特急の運転手になるって言われた。何でも車が好きだ、乗り物が好きだから、みんな外へ出て、その間に家は焼け落ちたが、子供たちは助かった。外へ出たが、羊の引く車も牛の引く車も鹿の引く車もなかった。それは方便だ、方便だったが、子供を助けるためだから、その方便は決して罪にはならんはずで、鹿の引く車、羊の引く車、牛の引く車はなかったが、長者は大白牛車、大きな真っ白な牛の引く素晴らしい自分の乗る車を子供たちに与えられた。正門円覚菩薩は方便本であるが、法華経こそ一仏乗である、大白牛車である。釈尊の出世の本懐は法華経にある、大魔法華経に説いてある。その一条が大白御社。つまり大乗ということであるが、大乗ということは大きな乗り物ということではないので、大きな乗り物ではない。大乗仏教といえば大きな乗り物、大勢の人が乗せてもらえるように考えるが、そうじゃ、長者の乗る立派な車というか、つまり乗るとか乗らんとかいうことに意味があるのではなくして、立派な乗り物には違いないが、一人一人が乗っていく車でなければ一仏乗、自分で運転していく車でなければ、その一乗、言葉を変えればシードで、シードで、悠々一乗法無二役無三、真理は一つしかないという、二つも三つもない。つまり四道を自覚することより他に一条はないはず。検証をすれば、事象が分かれば、そこに一条四道があるはずだし、他力のようだけれども、念仏のみぞまことに手を合わします。念仏のみぞまことである。信心喜ぶその人を如来に等しと説きたも、本当に信心がわかるならば、そこに指導があるはずである。新人の世界に指導があるはず。指導の世界は他力もなければ自力もない。仏法のすべてはその検証のところになければなら、指導は一つしかない。その一つしかない指導に赴こうと思うならば、指導を手に入れようと思うならば、六人を憎むことなかれだ。六人を憎むことなかれ。六人は、色相香味触法で、客観の世界、目に対する色の世界、耳に対する声の世界、鼻に対する匂いの世界、舌に対する味わいの世界、体に対する寒いとか暑いとか触れる世界、 心に対する思われる世界、つまり客観の世界であるが、その客観の世界がお互いの主観を汚していくか、自性を汚していくか、六尘と名付けられるな、三つの塵と名付けられるな。その塵を憎んで、その塵を憎んで、見てはいかん、聞いてはいかん、うまいものを味わってもいかん、外の世界に触れんのがいいと、もしそういうことが座禅だというならばだ、そういう客観の世界を嫌って何にも思わないのか、動かないのか、見ざる聞かざる言わざるが座禅であり悟りだというならば、それはまさに下道であって一条ではないというの。それがまさに根沈である。一条に赴かんと欲せば六尘を憎むことなかる、一即一切だ。我と客観の世界とは別物でない、主観と客観は別物でないな、一条がそのまま六尘である、六尘がそのまま一条である。シードとは、シードとはこの客観と主観とが一つになって、そこに小用として脳を絶するものがシードである。一条に赴かんと欲せば六尘を憎むことなかれ、客観の世界を嫌って、見てはいかん、聞いてはいかん、動いてはいかん、じっと座っておるのが座禅、座ったままが仏だ、そういう下道に落ちてはいかん。六尘に組まざればかえって小学に同じだ。見るものにとらわれさえしなければ、聞くものにとらわれさえしなければ、何を見ても憎むものはないはず。見たら見たまま、聞いたら聞いたまま、気老亭の方なしで座禅せば、四条五条の橋の上、行き来の人をそのままに見て、六尘の世界をそのままに見て、憎むこともなければ愛することもない、憎愛さえなければいい、嫌うこともなければ囚われることもない、ありのままに見てありのままに囚われない、そういう境地がわかるならば、かえって小学に同じだ。そこに正しい悟りがあるじゃない、そこに指導があるじゃない。目は見るがまま、耳は聞くがまま、鼻は匂いを嗅ぐまま、舌は味わうがまま、そのままに性に任すればどうにかないだ。性用として脳をです、ありのままに、ありのままに、自然のままに任せておれば、何者にもとらわれさえしなければ性用として脳をです、ゆったりとして一切の苦悩を超越することができるじゃないか。それが小学じゃない、そのままが小学じゃないか、そのままが釈迦牟尼世尊のお悟りと同じことじゃないか。まあ同じようなことを繰り返し繰り返し歌ってやるのだ。講釈をするよりもよく読んで味わう方がいいである。いよいよ今日から下末の大絶身ということで、寒さもだんだんと厳しくなって、本当に 座るのには最もいい施設である。さあ待って一つ、皆元気を出してファイトを出して最後の馬力をかけ、一家の収穫は今家の大きな収穫を一つ取り入れてもらいますが、くれぐれもお願いしておきます。はい。勘知善事新人名指導は敵ことなし、ただ賢弱を披露、ただ贈愛なければ当面として迷惑なり、ご利もされば天地遥かに隔たる、厳然を縁と欲せば純訳を損することなかれ、異純愛争う、これを心病となす、原始を知らざればいたずらに念情に労す、まどかなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし、まことに死者によるゆえに不如なり、縁を負うことなかれ、空人に従することなかれ、一周業界なれば民念としておのずからつく、道をやめて死に帰すればし、さらにいよいよどうす、ただ上辺に届こうらば、いずくんぞ一種を知らんや、一種通ぜざれば両所に功を失す、うをやればうにもし、空に従えば空に背く、多言多量ただ相応せず、絶言絶量ところとして通ぜずということなし、今に帰すれば胸を得性に従えば衆を失す、衆も変性すれば全空に焼却す、全空の天辺は皆猛犬による信を求むることを用いざれ、ただすべからく剣をやむべし、二剣に従せず慎んで追陣することなかれ、わずかに是非あれば憤念として信を失す、二は一によってあり、一もまた守ることなかれ、一心生ぜざれば万望に戸がなし、戸がなければ法なし、生ぜざれば死んならず、脳は今日に従って召し、今日は脳を追って陳す、今日は脳によって今日たり、脳は今日によって脳たり、両断を知らんと欲せばもと、これ一句は、一句は両に同じ等しく万象を含む清掃を乱れば、いずくんぞ返答あらんや、大道体豊かにしていなくなんなし、証券はこぎす、こぎすうたた急なれば、うたた遅し、これを修すれば同志して必ず邪路にいる、これを放てば自念にして体に居住なし、性に任すればどうにかない、性用として脳を絶す、念を隠れば真に背き、根沈して不幸なり、不幸なれば真を老す、なんぞ祖神を持ちん、一条に赴かんと欲せば六人を憎むことなかれ、六人に組まざればかえって小学に同じ、者は無いなり、愚人は自爆す、法に違法なし、乱りに自ら愛弱す、心を持って心を持ち、和に対釈にあらずや、迷えば弱乱を生じ、悟れば功をなし、一切の二辺乱りに自ら心釈す、無限空下なんぞ破釈を老せん、特筆是非一時に放却せよ、 まなこもしねむらざればしょんをのずからのぞくしんもしいならざればまんぼう一尿なり一尿大限にして骨字として縁を坊主まんぼう等しく感ずれば地面に窮屈そのゆえんを民して放棄すべからず道を破れば道なし死をどうすれば死なし両すでにならず一難ぞしかるしからん屈強愚極規則を損せず戒心平等なれば所作ともにやむ小儀常人すれば小心長時期なり一切とどまらざれば記憶すべきことなし著名自念なれば心力を老せず七両のところ式場計りがたし心療北海は田中寺なし急に相応せんと要せばただ不二という不二なれば皆同じ法要せずということなし十方の知者皆この衆にいる衆は食言にやらず一年晩で在と不在となく十方目前なり極小は大に同じ乱に境界を絶す極大は小に同じ辺境は水はすなわちこれ無無はすなわちこれもし学のごとくならざれば必ず守ることを用いざれ一足一歳一歳即一ただよく学のごとくならば何ぞ不必をもんばからん新人ふにふに新人今後道断こらいこんにやらずた眼もし眠らざれば諸務おのずからのざくて無限空下なんぞ破釈を老せんで一切ういの方は無限空下のがたしてにょろやくにょでん王さんよでかんた暗号帳にも示され漢字来たれば一切は夢であるサメ来たれば一切何にもない無理命名として六種あり冷めて持ち空空として大戦なし成功をしたという手も夢失敗をしたという手も夢金持ちになったという手も夢貧乏したという手も夢出世したという手も夢落ちぶれたという手も夢だ六種の輪廻が地獄もガキも畜生も修羅も人間も天上も夢のうちでは夢を見ておれば確かにあるように思うて迷うのであるが夢が覚めてみれば覚めて後空空として大戦なし何にもありゃせんそう一つ徹底しなければならん いいとか悪いとか損だとか得だとか憎いとか可愛いとか嬉しいとか悲しいとか言うてみてもすべてそれは夢であるその夢はどうして見るかといえば眠るから見るんだという眠りさえしなければ夢は見ないはずだと眠ったからというて夢を見るわけではあるまい熟睡をせんから夢を見るなり成人に夢なし眼が眠っても成人は夢を見ないというの 夢というものは五臓六腑の疲れだというので、熟睡をせずまた覚めきらず、その中途半端な時に人間は夢というものを見るので、飢えきたれば飯を喫し、困じきたれば眠る。本当に熟睡をすれば寝たからと言うて夢があるはずがある。つまり夢を見るというのは病的な心理状態、覚めたでもない寝たでもない、そういう中途半端の心理状態が夢を見るのだ。その中途半端がいかんなり、同じく夢を見るという手も孔子のように、衰えたるかなわれ宗公を夢見る。孔子はそう嘆いてやる。若い時には昔の聖人の宗公を夢に見た。わしも年を取って衰えて、若い頃は何でも立派な人間にならんなら、何でも道を修行せんならんと思えば宗公の夢を見た。お互いも信仰考案三昧になってくれば、夢の中で雲門が出てきたり、臨済が出てきたり、だるまが出てこなければ、眼神というものはそういうものでなければ、眼もし眠らざれば庶務をのずからのぞく、心もしいならざれば万望一如なり。熟睡でもない覚めたでもない、もやもやとして